皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。皆さんにちょっと一点お知らせで、先日もちょっとアナウンスしたんですけど、お便りボックスを我々設置しまして、ウェブページ、いつも水曜日の19時にこのポッドキャストの最新版を上げてるんですが、そこのウェブ記事の一番下の方にお便りボックスを設置したので、ぜひぜひそこにお便りお待ちしてます。
お気軽にお寄せください。
なんか記者談話室、先輩記者たちがやってる記者談話室にはいっぱいファンレターが届いてるので、
まだ来てないんですよね。
そう、羨ましいなと思ってぜひ我々のサスナブルファッショントークにもいただきたいなと思ってます。はい、では本題に入ります。はい、本日はゲストにですね、ジャパンサスナブルファッションアライアンスの皆様にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ジャパンサスナブルファッションアライアンスの共同代表企業に、テイジンフロンティア、ゴールドウィン、ジェイプランさんがいるんですけど、その一つのテイジンフロンティアさんから、鈴木由美子技術生産本部サスティナビリティ戦略推進部ご担当さん。
はい、鈴木と申します。
よろしくお願いいたします。で、事務局のユニステップスから鎌田ありささんにお越しいただきました。
はい、一般社団法人ユニステップスの鎌田です。よろしくお願いします。
かぶっちゃった鎌田さんにはね、
もう鎌田さんにはいろんなところで
お世話になっております。
どこで登場してもらうかって思ってたんですけど、
今日はジャスの事務局としてお話しさせていただきます。
一昨年かワサステナサミットにも出ていただいたりもして、
ありがとうございます。
本当にお世話になってま す, ます。鈴木さんは、はい、今、今日はジャパンサスティナブルファッションアライアンス、はい、これからジャスファと言いますね。はい、ジャスファのご担当として出ていただくんですけど、普段はどういうことされてるんですか？
普段もですね、サステナビリティ戦略推進部という部署の名前の通り、サステナビリティに関する仕事というのをしておりまして、でその繊維の何ですかね、繊維のそのサステナブルな製品を作ったりだとか、それを作っていくための社会システムの社会システムを作っていくだとかっていう部分の仕事をさせていただいているので、まさにジャスファに参加してるっていうことは、私自身 の会社での仕事にもすごくつながっている内容になってます。
はい、台本ないこといきなり聞いていいですか？そうですやめてって最初から、はい、テイジンフロンティアさんについてちょっと紹介して、はい、共同代表なので、企業としてだと思うんですけども、初めましての方もいらっしゃるかと思うので。
そうですね、テイジンフロンティアは主に合成繊維を取り扱っている会社でして、であと商社、繊維商社の一面と、あと繊維メーカーの一面と両方合わせ持っているちょっと特殊な形 の, 会社になってるんですけれども、ポリエステル繊維を使った、糸そのものもそうですし、生地であったり、それをさらに最終製品の服であったり、生活用品であったり、あと工業資材なんかにも使っているような、そういった製品を出している会社になっております。
ね、リスナーの方、お洋服が好きで聞いていらっしゃる方もいるので、なかなかその糸の部分を携わっている方の話を聞くは、機会はそんなに多くない方もいらっしゃるので、多分だけど、そうですよね、多分今日は楽しみにされていると思います。はい、
そうだと嬉しいです。
ありがとうございます、今日は。で、ジャパンサステナブルファッションアライアンス、ジャスファなんですけど、こちら、企業連合、サステナビリティ、ファッション業界のサステナビリティを推進するために企業が連携してできたものと理解してるんですが、合ってますか？
合ってます。企業連携のプラットフォームと言ったりもしますが、今川上から川下まで、全68社会員さんがいらっしゃって、正会員が22社で、参助会員が46社なので、その業界団体っていろいろあると思うんですけど、今テイジンフロンティアさんにお話しいただいたような繊維メーカーさんもいらっしゃれば、アパレルさんも商社さんもリサイクラーさんもリユースの会社さんも、検査機関さんも、こういろんなプレイヤーが集まって、みんなで一緒にサステナビリティの推進に向けてできることやるべきことを話すっていう場は、 今までなかったのかなと思います。
何年でしたっけ発足は。
発足が2021年の8月なんですが、もともとその前年に2020年度ですね、環境省さんが主催でファッションと環境の勉強会というのを主催されていて、そこに11社企業さんが集まって、ファッション産業が環境に与える影響を改めてこう網羅的に確認をして、まあ国としてもどんな政策が必要なのかを考えたいっていうことと、まあ業界側が認識している課題が何かっていうのをお伝えするような勉強会があって、でアユニステップスはその時にその事務局を務めさせていただいていた流れで、今ジャスファも事務局を務めさせていただいているんですが、その勉強会は2020年度の年度末で、まあ、終わるということになっていたんですが、まあ、それだけいろいろな業種の方が集まって一緒に話す場っていうのが非常に貴重だということで、うん、まあ、環境省の勉強会としては終わるけれども、この場を民間で続けていこうということで、まあ、半年ぐらいの準備期間を経て、定人フロンティアさんは本当に最初から立ち上げのところから一緒にいらっしゃるメンバーですけれども、最初11社だったところから今60、70近くなってきたというところです。
何がすごいって、うん、鎌田さん一切台本も見ずに今の全部滑らかに私たちの目を見ながら
素晴らしいですね。
本当に数字とか年代とかしっかりすごいなって私あの2021年8月の後の秋だったかな、初めて記者会見をされた時に伺ってすごくよく晴れた日だったことを覚えてますよ、
う
ん、
そうですね。
で写真撮らせていただいたんですが、皆さんがすごい嬉しそうニコニコされていてでこういう記者会見初めてで、こんなに企業が垣根を越えて一斉に一枚の写真に収まるのを撮ったことが記者人生でも初めてで、あなんかいいものが始まるなと思って、
なんかこう会場の外に出て向こうさんがそうそうそう、はい皆さん笑ってくださいって言いながら青空の下集合写真を撮ったのをよく覚えております。
あの記事の写真確かに覚えてますね。なんかでもやっぱそのサステナビリティの文脈でこれだけのプレイヤーが一気に集まるっていうのはやっぱ業界としても画期的な出来事でしたよね。
本当に海外ではファッション協定とか、まあ、いろんなものがあるんですけど、うん、日本においてはもちろん団体はあるんだけれども、何かを一つのゴールに向かって力を合わせて頑張ろうっていうテンションをなんていうのかな、肌で感じるような業界団体っていうのは私はジャスファが、うん、あの一番強く感じるところなのですごい嬉しいです、
うんうん、本当に私は事務局なので会員の皆さんのことをこうある種なんでしょう、別の立場から見ることになるんですけど、うんうん、すごく それぞれ意識の高い会社さんばっかりというか、それぞれ個社でやってきたからこそ一社ではこう乗り越えられない課題っていうのが見えていて、うんうん、そこをこう一緒に変えていこうっていうところがすごく素敵だなと思っております。
もちろん大変なこともいろいろあるでしょうけど、ね、
そこら辺もぜひ伺っていきたいんですけど、普段は どういう活動をされてるんですか、ジャスファの企業の方たちは。
あ、じゃあざっくり私からお話しして、はいはい、ぜひ補足いただければと思うんですが、はい、まず月に1回定例会議というメインの会議があって、そこに全政界員企業が集まって、まあ、あらゆる議論をしたり、決議をしたり、まあ、毎回2時間あるんですけど、うん、その中で、カーボンニュートラルとファッションロスゼロと、まあ、それから人権についてもジャスファとしての考え方をあの整理しているので、まあ、その3点をメインに、議論をしますと。でそれ以外に小さな会議体がいくつもあって、例えば政策提言の委員会とかコミュニケーション、まあ、生活者の方への発信をどうするかとか、ジャスファとして、対外的に何を発信するかみたいなコミュニケーションの委員会があったり、それから、まあ、後で詳しくお話しするんですけど、例えば環境省さんの補助事業に応募して、まあ、他の業界団体さんと一緒に、脱炭素化に向けてどんなガイドラインが必要かみたいなことを話したりする、まあ、そういうのは個別のワーキンググループがあったり、で、あとは循環の仕組み作りを作るためになんか回収の拠点がどこにあるか整理しようかとか、まあ、いろんな個別のワーキンググループがあるので、あの小さい会議体を入れると週に 2,3 個はジャスファの会議があります。
忙しい週 2,3 回
活発も活発です。
鈴木さんもそれぐらいは、
それぐ多い時はそれぐらいありますし、まあ、週1回はまあ必ずあるぐらいの感じですね、
はい、それは知らなかった。
すごいですね、だって皆さん普段の業務というかお仕事もありつつそれですもんね。
そうですね、それぞれのワーキングも委員会も企業が委員長であったりワーキングのリーダーになって進めているので、皆さんの仕事の、ね、なんかこう波にもの影響も受けながらですけど、うんうん、可能な限り集まれる時に集まって議論をするっていう、そういう形で割と自主的な雰囲気をずっと保ちながら議論できているんじゃないかなと思っています。21
年からよく、
すごくないですか。自主的な雰囲気を保ちながらって今むちゃうちか難しいことをおっしゃいましたよね、
すごい自主的な、ムードが21年からずっとっていうのはすごいなと思いますが、鈴木さんはご担当みたいなのがあるんですか。そのさっきワーキンググループみたいな話も出ましたけど、はい、
あ、そうですね、今まさに鎌田さんの方から少しちらっと出たんですけど、回収してる衣服を回収してる場所っていう実際どこにあるんだろうっていう情報をなんか整理、なんとか整理できないかなっていうことをしようとしてるワーキングを一つ作ってまして、うんうん、そこで私アンテージンフロンティアとしてはちょっとリーダーをやらせてもらって議会活動をやっています。
これ言えるか言えなかったらですけど、その集めたデータはどういうふうに、
そうですね、やっぱり実際使われる生活者の方に最後見せていく形までなんとか持っていきたいなというふうに思っています。そのための議論、どうしたらそれができるのかなっていう議論を今始めたところではあるんですけど、最終目標はそこに置いてます。
あ、なるほど。じゃあ、はい、消費者の方たちが洋服を手放したいって思った時の動線を、はい、ジャスカとしてもうちょっと分かりやすくアピールしていこうよ、はい、っていうことも考えてくださってるという、はい、ことですね。
そうですね、実際どこにというか、そもそも回収してるっていうことすら知らないっていう方がいらっしゃると思うので、うん、そういう人を少しずつ減らしていければいいなと思ってます。
会合楽しいですか？
あ、すごく楽しいですよ。
どういった
質問？
あ、そうね。そんな簡単に一言で答えられませんって感じですよね。
いや、でも楽しそうにお話されてるので楽しいのかなと思って聞いたんですけど、そうですね、どういう種類の楽しさですか？
どうでしょう、結構皆さん一緒になってその意見出してくれるので、なんていうんですかね、なんか良くない会議の例みたいなんで言う、こう一人だけ議長が喋ってあと誰も言わないみたいな、そういうのとは全然ほど遠くって、もっとこうした方がいいんじゃないですかとか、これはちょっと難しいんじゃないですかとかですね、各社さん必ず意見を出してくれるので、私たちもそうだなと思って、はい、どんどん前に進んでいく感じがありますね。
素晴らしいですね、はい、先ほど鎌田さんが大きな活動の柱はカーボンニュートラルおよびファッションロスゼロと適量
人権、
はい、人権のところ
人権さん1カーボンニュートラル、はい、2ファッションロス、はい、3人権
となっているとおっしゃってましたけど、そういうものを解決するためにこう一社じゃ解決できないってよく聞くんですけど、例えばどういうことが連携する意義っていうか、うん、これは一社じゃできなかったけど、こうみんなで集まったらこんな風に意図が解決の意図が見えてきて、連携する意図みたいなところをお伺いしたいんですけど、
まずやっぱり大きかったなと私自身も思いますし、会員さんからよく聞くのが、この業種を超えて集まってそれぞれが抱えている課題とか取り組みをこう持ち寄った時に、あ、ここは共通してみんな難しいところなんだねっていうことが明確になる、うん、ということ自体もすごく財産だと思っていて、やっぱり個社でやっているともしかして自社のなんかリソースが足りないんじゃないかとか知識が足りないんじゃないかとか、なんかそういうふうにも考えてしまうけれども、持ち寄ってみたら、あ、これみんな困ってたんですねとなって、でそれがもしかすると、まあ例えば環境負荷の算定の共通ルールみたいなところも今話し合ったりしてますけど、もちろんやり方はいろいろあるんだけれども、この部分については足りてないよねみたいなところが重なってくると、それが政策提言すべき内容なんじゃないかっていうことが分かってくる。やっぱり政策提言をするっていうところもジャスファの一つの特徴だと思いますけど、環境省さんと経産省さんと消費者庁さんが毎月の定例会議も傍聴してくださっているので、まあ、今企業がどんなことに取り組んでいてどんなことに困っているかみたいなこともまあ聞いていただいてますけど、まあ民間でできることは民間でやるべきけれども、ここはみんな困ってるよねっていう時はそれは政策で お願いすべきこともあるかもしれないし、あるいはもしかしたら繊維の古い法律でここがネックになってるみたいなこともやっぱりあるので、それが個社のなんて言うんでしょう、わがままとかじゃなくて、みんな困ってるねって分かると安心してこれは共通課題ですって言えるようになるので、その課題がクリアになるっていうところは一つメリットだと思うんですけど、いかがですか、鈴木さん。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。まず頑張りたいと思ってる企業同士が集まれるっていうこと自体も結構貴重で、なんていうんですかね、みんな何とかしたいってやっぱり思ってたんだっていう、なんですこの一体感が生まれるので話し合いになりますし、なんていうんですかね、自分たちの業種の問題っていうのはなんとなく分かってるんですけど、私たちはメーカーなんですけども、例えばその元川下の商社さんだったりアパレルメーカーさんだったり、さらにその先のリサイクラーさんが何を問題と思ってるのかっていうところは少しずつやっぱり被ってる くる部分と、ちょっとそっちはそっちの問題があるんだなって分かる部分とがあって、知らないとなんていうんですかね、あっちが悪いんじゃないかとか、こっちが悪いんじゃないかとか、なんか勝手ななんていうんですかね、思い込みとかもあると思うんですけど、みんなの意見をちゃんと聞いて本当の問題っていうのを探していこうっていうのができるっていうのがいいところかなと思ってます。
すごい、もう向こうさんと木村さんが見つめ合ってたんですけど、いやいや間は一体
いやすごい理解できました。そのリアクションでした。
なんかこの前鎌田さんにご協力いただいてトレーサビリティの特集もした時も、こんなにたくさん1枚の服に関わっているな、シンプルな T シャツでさえ、いくつでしたっけ木村さん、あの時は、
ちょっと何工程か私も今パッと言えなくなっちゃったんですけど、まあすごい数の人が関わってますよね。
で結構隣のくらいのことまでは分かるけど、隣の隣の隣になるともう本当に分からないのがこのファッション産業の、結構いろんな意味でネックであり課題であり現実だけど、それがそう話すことで見えてくるんだっていうのは今聞いてすごいいいなと思いました。
なので結構意識的に個社でできることは何か、民間の企業同士の連携でできることは何か、それではできない領域は何かっていうのをこう分けて話しましょうみたいなことは積極的に行っていて、それで整理をしていく、そうすることでやるべきこともクリアになっていくのかなと、クリアになるとはいえ難しいこともいっぱいありますけど、
一度ジャスファとして政策提言もされたと思います。一度じゃない、
提言って言葉多分これまたあんまり聞いたことがない、
確かに
そうなんですよ、人も多いと思うんですけど、政策に提言がまんまやっていう、
すごい、そうですね、
ことを業界の力だけでは変わりきれない、成し得ないところに大きな政治の力も借りるというか、一緒にやることによって変えていこうというのが基本的な考え方だと思うんですけど、政策提言って何ですか？
すごい、この政策提言の説明をする定義を説明する自信はないですが、今までジャスファとして年に1回、パブリックパートナーとして関わっていただいている、経済産業省さん、環境省さん、消費者庁さんに政策提言をしています。で、政策提言が何かというところで言うと、先ほどからお話ししていますが、民間として認識している課題はこれです。で、この部分は政策の中で検討していただけるとありがたいですっていう、リクエストを送ってみる、なので受理されて必ずしもすぐに政策に反映されるわけではないですけれども、そのリクエストを提出すると、で、政策の中にはいろんなものがあって、法律もあれば補助金もあれば、なんかこういうガイドラインがあったらいいなみたいなこともあれば、いろんな流動のものがあるんですが、どちらかというとジャスファは具体的になんかこういう仕組みを作ってくださいというよりも、まずは課題を整理してお伝えしているっていう感じですかね。
そうですね、ここに困ってるんですとか、やってる企業自身だからこそ、なんていうんですかね、実動する際にこういうのが問題が見えましたよっていうことから始まるようなイメージですかね。
今まではどういうことに困ってますって伝えてるんですか？
そうですね、今までの3回、2022年から3回政策提言をしてきたんですけれども、例えばその衣類を 古くなった衣類を回収するシステムっていうのが、他のなんていうんですか、例えばペットボトルとかほどしっかりと整備されている状態にないので、うん、そういうところであったりとか、うん、あと繊維をいずれにしてもその着なくなってしまったものとかリサイクルしていく必要があるよねって言った時に、その技術の高度化のために何か支援があるといいですねとかであったり、あとですね、先ほど鎌田さんもおっしゃってた CO2 の排出量を企業がそれぞれ算定する時の、うん、そうしてくださいというのは簡単だけれども実際どうしたらいいか分かんないですっていう企業が多いですよとかですね、うんうんうん、そういった話を今まで提言してきております。
回収に関して言えばペットボトルとか家電とか古紙とかは、今資源循環の比率日本は高いじゃないですか、うん、はい、それも多分そういう過程も経てそうなっているから、
はい、
なんかこの政策提言っていうとすごく大きなところにボンと載せるみたいな印象も受けがちなんですけど、さっきの隣のことはよく見えないっていうのと同時で、行政に対しても業界がやっていることをまあ伝えることによって、うん、はい、そちらも理解して循環を作っていくみたいな意味ではつながりの一つですよね。
そうですね、はい、
なので業界としても逆に各省庁さんが取り組まれていることを教えていただくっていうこともあるので、その政策提言委員会は省庁さんと個別にこう対話の機会を持ってどんな政策が今動いているのかっていうことをまあ聞いたりもしますし、それこそ向こうさんも私も委員として参加していた経産省さんがやられていた繊維製品の資源循環システム検討会というのが開催されていました。
いやなんかそういうところでいちいち感動すると話が進まないからやめようね。川田さんは
その、すごい、はい、報告書が出てたじゃないですか、はい、でその中で結構詳細に回収のところでどんな課題があるか、分別のところでどんな課題があるか、で再製品化するところでどんな課題があるか、で販売のところの課題みたいなのがこう整理されて、それに向けてこんな政策を動かしていきますよって方向性が示されてたと思うんですけど、去年の夏のジャスパの政策提言の時はそれに対してなんかその後これってどうなってるんですかとか、ジャスパとしてはここ大事だと思ってますとか、なのでこちらからの提案だけじゃなくて省庁さんが動かれてることの中でここ重要だと思いますって賛同とか、そういうこともありますよね、
は
い、
対話ですね本当に、
本当に、
今までのそういう対話を続けてきた中でこう変化というかもう成果みたいなのはもう見えてるものがあったりするんですか、要は生活者から見える中でこれって実はジャスファが言ったからできたんだよみたいな、
なんかなんて言うんでしょう、多分本当にいろんな人がこういろんなかなんか働きかけと動きを行う中でこう総合的にいろんなことが生まれてるので、うんうんうん、ジャスファがこれを提案したから、はい、なんかこうなりましたみたいなことはちょっとおこがましいですね。なかなか、は
い、そんな単純な話じゃないです、
は
い、
なかなか、はい、でもそういったいろんな複合的な動きの中で、一つ生まれてるものがあるとしたら、先ほどから少し話に出ている算定、温室効果ガスの算定に向けたガイドライン策定っていうことは、うんうん、昨年度、アパレルファッション産業協会さんとジャパンサステナブルファッションアライアンスが2団体で環境省さんの事業に応募して一緒にそのガイドラインを作りました。でさらに今年度は、関西ファッション連合さんも一緒に産業界団体で一緒に、削減に向けてどんな、算定と削減のロジックをこう考えていけるのかっていうことをガイドラインとしてまとめるっていうことを環境省さんの事業に応募して一緒にまとめたと。
素晴らしい。
いう中身の話は長くなるんで後半ですか。
そうすごいな。すごい。本当。23分56秒今。そう、でも今のは本当に大きいと思ってて、ジャスパの方って比較的業界用語でいうと川上といいますか、原料の方とかが多くって、ジャフィックと呼んでいるアパレル産業界、メーカーとか服作るところ。が大きく所属しているので、そこが一つになって一つの提言した、あと関西のチームも含めてっていうのはすごーってその話聞いた時思いました、あ、来た、これは大きく動くぞっていうすぐにそれを聞いた時思ったので、日々いろんな調整してすごいなと思いますけど、後半に聞きましょうね、その話は、
はい、じゃあ前半はここら辺で皆さんお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。